広報伊万里第674号2010年4月号です。いつもの年より早く3月半ばから美しくあでやかに咲き誇った桜、花冷えの日が続き長くその姿を楽しむことができました。この2、3日春風にひらひらと花びらが舞い花吹雪です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は桜保育園の園児たちが自分の好きな絵本を両手で広げ、かわいい笑顔でポーズをしている写真です。園児たちは3月17日、自動車図書館、新ブックン1号と初めて対面し、弾ける笑顔になりました。今月の主な内容、特集、食育のすすめ、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里の春の風となっています。
特集、食育のすすめ、いただきますをもう一度考えよう。食は命の源で、人が生きていく上で不可欠なものであり、健康な生活を送るためにも大切なものです。また、家族と食卓を囲む機会が減少することによって、子どもたちが料理や食べ物に興味を持たなくなったり、触れ合いながら人と一緒に食事を楽しむ心が育たないなど、心の問題についても指摘されています。子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけ、輝かしい未来へ羽ばたけるよう、家庭や地域、学校、保育園などを中心に食育を推進することが求められています。食育とは文字通り食事の教育、しつけのことです。国民一人一人が生涯を通じた健全な食生活の実現や食文化の継承、健康の確保などが図られるよう、自らの食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と食を選択する実践力を楽しく身につけるための学習などの取り組みを言います。食に関わる問題として次のようなことが指摘されています。 1. 食べ残しなど食を大切にする心の欠如。 2. 栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加。 3. 肥満や生活習慣病の増加。 4. 欠食や過度のダイエット。 5. 偽装表示などの食の安全性の問題。6. 低い食料自給率。 7. 伝統ある食文化の喪失。これらは社会的な問題であり、抜本的な解決のためには国や地方自治体、家庭、学校、保育所、生産者、関係者などが一体となって食育に取り組む必要があります。伊万里市においては平成17年に健康長寿の元気なまちづくりを目指した食のまちづくり宣言を行い、19年には食の安全安心、地産地消の推進、生産者と消費者の交流など食のまちづくり全般を取り入れた食のまちづくり推進条例を制定。20年には市民の健康を自ら守るための食育を総合的計画的に進める伊万里市食育推進基本計画を策定しています。この中には毎月第3日曜日は家族や仲間と一緒に楽しく食卓を囲む日などがあります。人間の味覚の形成は新生児の時にすでに始まっています。母乳に含まれる乳糖の甘い味は赤ちゃんが安心できる味です。甘みは人間が本能的に受け入れる味で、塩味や酸味、苦味、辛味や旨味は徐々に学習して覚えていきます。味覚が十分に発達する前に、甘みや脂肪の多い食べ物の味を覚えてしまうと、その味覚が一生の美味しさを左右します。このように幼児期の食事経験が、その人の一生の食事行動パターンに影響するということからも、 食育の主役は子どもたちといえます。食育は生涯を通じた取り組み、子どもと大人が一緒に取り組むことが重要です。そのためには大人がこれまでの生活スタイルを変えることも必要です。普段の生活から子どもたちに何を伝えるのか考えませんか。小中学校で食に関する指導を行っているのが栄養教諭です。伊万里市内で唯一の栄養教諭である茂美千恵さんにインタビューしました。市内の小中学生を対象に平成21年に行われた食事に関するアンケートで、朝食は主食のみが小学生 46%、 中学生 38% でした。朝食が主食のみでは、脳や体のエネルギーの元である米やパンなどの糖質、マーガリンや油などの脂質を補給することはできても、それを上手に使うことはできません。上手にエネルギーに変えて体を動かしたり、頭を働かせたり、体の調子を整えるには、野菜や果物に含まれるビタミンなど他の栄養素が必要です。また体を作るためには、肉や魚、卵、大豆などのタンパク質、牛乳や小魚などの無機質が重要なんです。だからこそ主食とおかずの揃ったものが望ましいです。特に子どもたちは成長段階、体がまだ作られている途中なので、その基礎となる食事は日々大切にしてほしいです。現代は核家族化や共稼ぎの増加、受験や塾などで時間に追われるようになりました。コンビニエンスストアで自分がいつでも好きな時に好きな食べ物を好きなだけ買えるようになり、さらには家庭の食卓で個食が問題となっています。これは家族の食事時間がバラバラで、一人で食べることが多い孤独な食事の個食、家族で食卓を囲んでいてもそれぞれ食べ物がバラバラの個食、自分の好きなものしか食べない個食などです。食のさまざまな問題を少しでもなくすために、家庭で取り組んでもらいたいのは家族で食を楽しむことです。家族で一緒に選ぶ、家族で一緒に料理する、家族で一緒に会話して食べる、この3つがポイントです。難しい人は週に1日からでも親子で家庭で始めてみませんか。食を通して心や体を育む食育は、毎日の食卓から始まります。伊万里の伝統の郷土料理や家庭料理を掘り起こした伊万里市食生活改善推進協議会会長の瀬戸町犬塚玲子さんにインタビューしました。超高齢社会を迎え、誰しも生涯を通じて心身ともに健康でありたいと願っています。郷土料理や家庭料理は昔は母から子へ受け継いでいたものですが、最近の食生活は和食から洋食へ変化し、悲しいことにお袋の味は冷凍、レトルト、インスタント食品など袋の味へ変わっているようです。このような状況を踏まえ、次世代へふるさとの味を伝えたいという熱い思いから、伊万里市食生活改善協議会では創立40周年記念し、伊万里の郷土料理楽しく広めよう、伝えよう、ふるさとの味自慢を発行しました。この本のお問い合わせは健康づくり課、電話 22-3916 にお尋ねください。2月21日、食のまちづくりフォーラムが市民センターで開催されました。食のまちづくり宣言5周年記念大会として、また6月12日と13日に佐賀県で開催される食育推進全国大会佐賀食育フェスタ2010のプレイベントとして開催されました。 テレビなどでおなじみのフードスタイリストマロンさんの料理教室や記念講演のほか、高校生による食品販売コーナーや食育体験コーナー、簡単料理の試食、物産展など多彩な催しが行われました。中でもマロンさんの料理教室は大人気。メニューは伊万里産の新鮮な食材を使ったマロン風伊万里牛の極上フライパン肉じゃが、伊万里黒米と梅干しのおにぎり、伊万里野菜の簡単かつお節サラダ、抽選で選ばれた市内外からの38人が参加しました。お母さんの一工夫でハッピーな食卓と題した講演会で、長年料理の仕事や食の仕事に携わってきたマロンさんは、大切な家族、特に子どもの人生を豊かにする一つの要素として、まずは食に興味を持ってもらう手助けをお母さんやお父さんにしてもらいたいです。子どもは興味を持つと頑張ります。実際に私もそうでした。また食べたいもの、イクオール体が欲しているものだと思うんですが、今そうしたサインを食べたいものにつなげられる人が実は少ないんです。原因は食の記憶の乏しさなんです。小さな子どもが一つ一つ言葉を覚えていくように、食も同じで舌や脳に記憶していかないと情報として蓄積されません。その情報が乏しいから、体が一番欲しているものを選択できないんですね。料理の上達のコツは、基本を大事にして思いやり、思いつき、思い切りが大切です。皆さん、普段からもっと美味しくするためには何が必要か考え、たくさんの愛情を込めて思いっきり料理を楽しんでください。いただきますの語源には、私の命のために動植物の命をいただきますという説があります。人は自然の恵みによって生かされているという感謝の言葉、この意味を理解し積み重ねることで、自然や食に感謝する心が育まれていくのではないでしょうか。いろんな食の体験を通して子どもたちの心は豊かに成長していきます。その姿を間近に見ながら、私たち大人も食育の大切さに気づき、もう一度いただきますから考えてみましょう。食育についてもう一度考えてみようという私たちにとって出発点となるのは、食は自分にとって大切であると意識し、積極的に関わっていこうとする姿勢です。特集最後に、男女共同まちづくり課池田博史課長に聞きます。市では食育推進基本計画の基本理念に、食を通して豊かな心と体を育み、楽しい家庭と地域づくりを目指しますを掲げ、食育に取り組んでいます。その中心となるものが家庭での食育。家庭での日々の生活から望ましい食生活の実践や、食に関する知識、マナーなどを身につけていくことが大切です。ここの食卓の元気が子どもたちの心を豊かにし、家族の絆を強め、さらには地域の活力の原動力につながっていくものと思います。以上、特集でした。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。
インフォメーション伊万里、黒沢明記念館建設問題について、3月23日伊万里市議会全員協議会において市の方針説明を行い、議会の了承を得た上で、市と市民にとって不利益にならないことを第一に考え、市としての一定の判断を行いました。黒沢明記念館の建設計画については、前市長時代の平成10年黒沢明記念館の建設計画があることについての情報を得たことから始まりました。黒沢久雄氏ら関係者が伊万里を訪れ、10月4つの権利、1、 記念館を伊万里市に設立する権利、2、黒澤明の名称を使用する権利、3、記念館の展示に必要な物品の無償貸与を受ける権利、4、黒澤明のデザイン、名前を使ったグッズを記念館内で販売する権利、以上を取得するため、1億500万円の予算案が議会で可決、市と株式会社黒澤プロダクションとの間に、黒澤明記念館の設立等に関する契約書を締結しました。その後、11年には、記念館を建設・運営する目的として、財団法人黒澤明文化振興財団を設立、市は4つの権利を財団に無償で貸与する契約を13年に締結し、双方の契約により記念館建設は財団が行うこととなっています。12年度から本格的に記念館建設計画が動き出し、15年度に計画の見直しもなされ、市ではそれ以降計画の進捗状況の確認や目に見える形での計画の実現などを財団に対し強く働きかけてきました。20年12月および21年12月議会で、市長はすでに10年が経過し、22年3月が一定の判断の目安と発言。今年1月27日に新聞などにより財団の寄付金管理問題が報道されました。2月1日市と議会は財団理事長である黒澤久夫氏に対し説明をするよう文書にて依頼、2月19日黒澤理事長らが伊万里市議会全員協議会において新聞報道などに関しての現状を報告しました。財団からの主な発言内容として、寄付金3億8800万円は凍結していると虚偽の報告をしてしまい深くお詫びしたい、寄付金は11年のサテライトスタジオ開設のための改修費や運営費などに使い、そのほとんどが残っていない、今後も記念館建設に向けて頑張りたい、建設時期も含めて市と協議していきたい、当時の契約書にはいつまでに記念館を建設するという建設期限が明記されていませんでした。このことが11年半もの長きにわたり問題解決に至らなかった最大の原因であるとの判断を行い、今後の市の方針について次のことを決定し議会に報告しました。記念館建設は対応策として財団からの資金計画などの資料提示を受け、検証・検討した上で建設期限付きの変更契約を締結したい。検証・検討期間はおおむね3ヶ月間、6月末までは財団の対応を見守ることとしています。理由、市では弁護士などの専門家と協議・検討を重ねた結果、権利金問題などで市の損失を招かないことを第一に考え、建設期限付きの変更契約を締結するものです。またすでに3月16日付で財団からの資金計画などの提示を4月末日までとする旨の覚書の締結を行っており、変更契約の締結に向けて歩み始めています。サテライトスタジオは当分の間存続が望ましいと考えています。その理由として、1、寄付金がサテライトスタジオ開設のための改修費に使われている、2、市が権利を保有し、それを財団に無償貸与しており、その中で黒澤グッズの販売などが行われている。3、世界の黒澤としての映画文化施設としての価値を有している。寄付金については、市内の事業所において、使途実態について文書で報告を行うとともに、意向調査を実施します。また、個人の寄付者については、個人情報保護などの法的問題もあるため、ホームページや広報及びケーブルテレビなどで周知を図り、説明会で寄付金の状況などの報告を行います。問い合わせ先、開発推進課、電話 23-2114。 大川町コミュニティセンターが完成し、3月13日に落成式がありました。9大川中学校跡地に建てられ、外観は旧 大川中学校がモデルとなっており、鉄骨平屋建てで床面積は約758平方メートル、講堂や研修室、調理実習室、図書室などがあり、太陽光発電システムを備えています。今後は住民主体によるまちづくりの拠点として活用されることが期待されます。歴史ある大川中学校のレンガ塀をコミュニティセンターの塀として残そうと、2月4日、大川小学校6年生22人による補修作業がありました。児童らは劣化部分にモルタルを丁寧に乗り付けるなど心を込めて補修し、立派なレンガ塀に仕上げました。通称南北道路の JR、MR、伊万里駅舎を中心とした一部約110メートルが2月14日から歩行者横断禁止規制区画となり、この区間の道路の横断はできませんので、付近の横断歩道を通行するか、駅舎間の歩行者連絡橋、エレベーターをご利用ください。後期高齢者医療制度では、法律により県内均一で2年ごとに保険料率を決定しています。22年度、23年度の保険料が決まりました。保険料は被保険者1人当たりいくらと決める均等割額と、被保険者の所得に応じて決める所得割額を合計した額、限度額50万円です。今回の保険料率は20年度、21年度と同じです。均等割額1人当たり47,400円と、所得割額被保険者にかかる基礎控除後の総所得金額×8.8% が年間の保険料です。所得などに応じて軽減措置が設けられていますが、軽減を受けるために改めて手続きする必要はありません。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計額で、均等割額が9割4700円から2割37900円軽減されます。所得割を負担する人で、負荷の元となる所得金額、基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の人は、所得割額が5割23,700円軽減されます。後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険、健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人は、均等割額が9割、年額4700円軽減されるほか、所得割が付加されません。火災や緊急の時などに地域で役立ててもらおうと、軽可搬消防ポンプと応急手当用資材と機材の交付式が3月5日消防本部でありました。軽可搬消防ポンプの交付を受けたのは、黒川町塩谷婦人消防隊と松浦町宿分婦人消防隊。今後、地域における初期消火活動の向上と火災予防の普及が期待されます。聖霊中学校の少年消防クラブには AED や救護所用のテントなどが交付されました。未来を担う少年たちが成長する中で、応急手当や救護の知識を習得することで生きる力を身につけることが期待されます。この日に交付された資機材などはいずれも財団法人日本消防協会が実施する事業です。これは宝くじ助成金により整備されたもので、宝くじの財源を収入としています。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。伊万里休日夜間休館医療センターのゴールデンウィーク中の会員状況をお知らせします。当日受診できる科目を電話で確認してから来院してください。また平日夜間の小児医療についても、まずは電話でお問い合わせください。会員日時4月29日木曜9時から5時まで、30日金曜午後8時から10時まで、 5月2日日曜から5日水曜まで、9時から5時まで、6日木曜と7日金曜は午後8時から10時まで、9日日曜は9時から5時までとなっております。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話 23-9910。
市長雑感、伊万里市長須壁義和。桜、花といえば桜を思い起こすのは古くから日本人の心ではないでしょうか。今年は桜の開花が早かったですが、市役庁舎北側から市街地を眺めると、左手に国見台公園、市庁舎前、農協会館周辺、そして城山公園と、それぞれ桜の木が薄いピンク色の花を咲かせ、このような春を象徴するかごとく楽しませてくれました。ただ残念なのは、城山公園の桜に元気がないことです。私は小さい頃、畑津町の高尾山公園のふもとで育ちました。桜の名所でもあるこの公園は、ふるさとの自慢の一つでした。昭和30年代、新聞で報道される県内の桜の開花情報の中で、佐賀の河野公園や鹿島の朝日ヶ丘公園とともに、伊万里の高尾山公園の名が連ねてあったことを、子供ながらに誇らしく思っていました。字が自賛ですが、太い幹にびっしりと重く優雅に咲いているソメイヨシノが高尾山を白一色に染め、木々の枝には生まれたばかりの春目白がチュンチュンと戯れ、眼下には波静かな海にいろは島が点々と浮かんでおり、その景色はなぜかしら江戸時代の浮世絵を見ているようでした。その豪華絢爛の世界に誘引される思いを抱いた人は、私一人でなく、その時代に生きた同じ二十歳の友人であり、地域の人であろうと思います。この高尾山の中腹には土俵があり、花見シーズンとなると二十歳女相撲が繰り広げられました。浦地区の女性たちが化粧回しを締め、土俵入りから実際の取り組みまで、大相撲顔負けの迫力で大変なにぎわいを見せていたものです。時代の移り変わりとともに、女相撲は姿を消し、高尾山の桜も老木となって、当時の花の勢いも失せたように見えます。市内には樹齢800年の明星桜や浦の先駅の桜など、桜森の活動をしている方もおられます。ぜひ多くの市民の皆様に、桜を守り育てる活動に参加していただくことを願っています。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。2月28日、伊万里の歴史や文化などの知識を問う第2回伊万里コンシェルジェ検定が市民センターであり、71人が挑戦。最年少の諸石隆生さん8歳が第4位の成績で見事に合格しました。同じ日、住山棚田を守る会主催で、平成21年度県民参加の森づくり事業として、棚田周辺の荒れた森林にクヌギ380本などを植栽しました。参加した二里小学校の5年生ら60人は、慣れない山での作業に悪戦苦闘していました。3月3日春の火災予防運動期間のこの日、防火協会と危険物安全協会は、市内383事業所の中から女性20人を1日消防官に任命し、消防本部訓練場で初期消火訓練などを行いました。煙ハウスでの疑似火災体験や、粉末消火器による消火訓練、 AED を使った救急講習などもありました。3月7日認知症の人も安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいるひまわり会の10周年記念公演が 市民センターでありました。講師の認知症を語る会代表の太田正弘氏は、自らも若年性アルツハイマー型認知症で治療中、生活する上での苦労話などを紹介し、優しく穏やかに接してほしいと、さりげない支援の必要性を訴えました。3月8日、伊万里氏は江戸時代の伊万里のイメージを描いた壁画を相生橋北側の岸壁に設置しました。1センチ角のモザイクタイル12万5千個を使用して、全長 10.9 メートル。今後は観光スポットの一つとして、中心市街地の活性化につながることが期待されています。3月8日、社団法人伊万里有田法人会の経済講演会が市民センターで行われました。講師は読売テレビ解説委員の辛坊治郎さん。情報の裏を読むと題した講演では、テレビの裏話などユーモアを交えながら報道されている回数とニュースの価値は無関係で、事実から一人一人が主体的に判断して真実を見抜く目を養うことこそが大切と訴えかけました。3月16日、自動車図書館新仏訓1号出発式が市役所玄関前でありました。平成3年から18年間市内を巡回していた初代の老朽化に伴い、新しい車両を導入したもので、これまでより500冊多い3000冊の本を積むことができ、多様なリクエストに応えやすくなりました。式典に参加した立花保育園児たちは、出発を祝うテープカットのほか、お世話になった初代仏訓1号へ感謝の手紙や花輪を送りました。
ほがらかページです。3月1日、大川町砥石川の吉川幸子さんに塚部市長から115番目となる110メダルが贈られました。風邪もひいたことがないと本人が言うほど至って健康そのもの。手先も器用で、約50年間続けてきた手芸が趣味。部屋のあちこちに手作りの人形が飾られていました。また和裁も得意で、着物など愛情を込めて作っていたとのこと。長生きの秘訣は、何でも好き嫌いをせずに食べることだそうです。うち毒モデル地区の取り組み。2月28日、黒川公民館で、うち毒のすすめ発表会が開催され、多読者表彰や黒川幼稚園、黒川小学校のうち毒取り組み状況の発表の後、児童文学作家の村山早紀さんが講演を行いました。3月6日、松浦公民館でうち毒フェスティバルが開かれ、伊万里市制作の DVD、うち毒、読書で輝く街伊万里の上映の後、詰めかけた大勢の来場者の前で、松浦小学校1年生から4年生まで読書感想文を朗読しました。ドクターズアイ。今回は伊万里市立市民病院副院長内科の松永和夫医師です。肥満は万病のもと、風邪は万病のもとと昔から言われてきましたが、今では肥満は万病のもとという人もいます。肥満が生活習慣病、メタボリック症候群の大きな原因であると考えられているからです。日本人の3人に1人は血管の病気である脳血管疾患、または心臓病によって死亡しています。血管の病気は、高血圧や糖尿病、高脂血症が原因で起こりやすく、これらの病気に肥満が密接に関係しています。もちろん減量で全ての疾患が良くなるわけではありません。治療すべきと診断された人は、血糖値や血圧、コレステロールの検査値を、 薬などによってコントロールする必要があります。検査値の正常化と肥満状態の解消、どちらも大変重要な治療です。また血管の病気は寝たきり状態になる危険性を高めます。肥満の解消は寝たきり状態の防止策として重要ですが、介護する人にとっても介護される人の体重が重ければそれだけで大きな負担となります。暖かくなり、そろそろ体のラインが気になる季節になってきました。美容と健康管理のために今日からダイエットにトライしてみてはいかがですか。努力すれば必ず自分に合ったダイエット方法が発見できるはずです。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は木須町木須東にお住まいの高村純一さん、美香さんの長女リオちゃん、2歳1ヶ月。私はお外で遊ぶのが大好き。近所の滑り台も一人で滑れるのよ。お兄ちゃんが2人もいるから自然にたくましくなっちゃったんだ。これからはもっと可愛らしい女の子を目指します。お母さんから一言。我が家にやってきた待望の女の子、リオちゃん。大和なでしこは望めそうにないけれど、今のまんま元気に育ってね。自分の腕よりも大きな丸い棒を胸に抱きしめ、弾ける笑顔、元気いっぱいのリオちゃんの写真です。ほほえみさん、南畑町笠爺の梅村愛さん、23歳、カトリック幼稚園に勤務して4年目です。末っ子だったため、小さい子供の面倒を見る仕事に憧れていました。園児たちの成長に合わせて接するように心がけています。休日は福岡へ行くことが多いですね。友達と遊んだり、洋服を買ったりしています。好きな食べ物はバナナジュース。店にあったら、思わず注文してしまいます。元桜組の皆さんへ、小学校入学おめでとう。たくさんのお友達を作って仲良く遊んだりお勉強したりしてくださいね。明るくチャーミングな笑顔、優しくてさぞ園児たちに慕われた先生でしょうね。しなやかに桜投げ揺らす谷の風、しなやかに桜投げ揺らす谷の風。新天町田中南岳さんの句です。葉桜も香りほのかに匂わせて、初夏は間近に藤咲き染めぬ。葉桜も香りほのかに匂わせて、初夏は間近に藤咲き染めぬ。伊万里町友廣武子さんの短歌です。
スポーツです。16市郡13チームの代表選手が全35区間 297.9キロ をたすきでつなぐ第50回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月19日から21日までの3日間、早春の肥前寺を舞台に繰り広げられ、伊万里市チームは昨年3位から順位を上げ、見事総合第2位に輝きました。市民スポーツ、10日土曜、環境杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市少年軟式野球連盟30周年記念大会が 7時40分から伊万里湾大橋球技場ほかで、15日木曜、市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、18日日曜、市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市内ダブルスバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、25日日曜、市民総長ソフトボール大会が6時半から国見台球技場ほかで、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、29日祝日、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、29日から5月5日まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、5月3日祝日、国見台陸上競技選手権大会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、17日土曜、大川内町民グラウンドゴルフ大会が4時から大川内小学校で、25日日曜、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で、5月5日祝日、黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校でそれぞれ予定されています。教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題。お父さんサッカーしよう。5歳の息子に誘われて公園に出かけました。ボールを蹴り始めてしばらくすると、息子は地面に座り込んでなんだか忙しそうにしています。どうやらサッカーそっちのけでダンゴムシに夢中になっているようです。私の足元にもダンゴムシはいたのに気づいていなかったのです。これは私と息子のダンゴムシへの関心の程度の違いによる差なのでしょう。さまざまな差別解消に向けての努力が現在もなされていますが、一方で差別はもうないのではという人がいます。しかしそれは差別に気づいていないからなのです。日本の、そして世界のさまざまな差別に日頃から関心を持って社会を見れば、これまで気づかなかった差別や偏見が見えてくるはずです。関心を持つことの大切さを、ことダンゴムシに教えられた日曜日の午後の出来事でした。図書館フレンズ伊万里の皆さんが毎年開催する芽生えの日が2月28日に市民図書館でありました。心のこもったぜんざいが来館者に振る舞われたほか、椅子抜き合唱団のコンサートなど多様な催しが行われ、多くの人でにぎわいました。市民図書館の起工式が行われたのは今から15年前の6年2月、新しい図書館を待ち望む市民約200人が建設予定地で概要説明を受けた後、ぜんざいを囲んで夢の実現を喜びました。その時の情熱を忘れないようにと、図書館フレンズ伊万里がこの時期に芽生えの日を開催しているものです。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その15、初馬。初馬は旧暦2月最初の馬の日に行われる稲荷祭りです。京都の伏見稲荷大社の祭神が和道4年711年のこの日に降臨したという信仰が全国に広まったとされています。農村部では食物や農耕の神として信仰され、一方町部では商売繁盛の神として信仰されました。江戸時代から伊万里町の商人などの信仰を集めたのが大坪町白野の白野坊稲荷社です。現代では3月初馬の日に白んぼさん祭りが地元を中心に行われます。当日は境内で白野名物の カンネダゴ、さつまいもの粉で作った団子が配られ、丸ごと一匹のイワシを焼いて食べます。昔の農村部では、武宴のお頭付きの魚を食べることは、祭りなどの晴れの日の大きな楽しみでした。農村部の初馬には、春先に村人が楽しみを共有することで、連帯感を養い、農作業の本格化に備える意味があったのです。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。空き地や庭先だけでなく、ドラム缶、小型焼却炉などを使用してのゴミの焼却は法律により禁止されています。野外でのゴミの焼却は、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因となるだけでなく、悪臭や煙、火災の心配など、近隣の人たちに迷惑をかける行為です。ゴミは燃やさずに、ゴミの収集に出すか、環境センターへ搬入を行うなど、正しく処理を行いましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。重度障害者にタクシー利用券を支給します。支給内容は、佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚300円を年間に最高15枚まで支給します。9日金曜から受付を開始します。詳しいことは、福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。松浦川流域懇談会があります。国土交通省武雄河川事務所では、松浦川水系河川整備計画に基づき、今後の川づくりを進めていくために、地域の皆さんと意見や情報の交換を20日火曜日に行います。問い合わせ先、国土交通省武雄河川事務所調査課、電話 0954-23-7933。佐賀県では3月1日から高科学オキシダントなどの情報をホームページや電話で提供しています。スポーツやイベントなどの野外活動をするときにご活用ください。テレフォンサービスによる発令情報の提供、電話 0952-32-3583。 自動音声案内により注意報の発令状況を確認できます。問い合わせ先、佐賀県暮らし環境本部循環型社会推進課、電話 0952-25-7774。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者を対象に親子遊びの広場、ワクワク広場を開催しています。毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時までです。ご自由に参加ください。4月までの乳幼児とその保護者が対象のお誕生日会は28日水曜11時から11時45分まであります。これは申し込みがいります。場所はいずれも子育て支援センターです。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメント結果、伊万里市次世代育成支援後期行動計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。第2次伊万里市子どもの読書活動推進計画案に対する意見募集の結果、1件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を市民図書館で公表します。電話は 23-4646。 春の交通安全県民運動が6日から15日まで行われます。交通事故死ゼロを目指す日は10日です。 13日は新入学児童を交通事故から守る日、通学指導キャンペーンが行われます。高齢者の事故が多発しています。事故を防ぐためのポイントは、夜間外出する際、服装によって車から見える距離が大きく異なります。明るい服装や反射材の着用を心がけることがドライバーから早めの発見につながり、交通事故を防止することができます。反射材をつけている人は、ドライバーから約120メートル離れていても見えるという実験結果もあります。問い合わせ先、総務課、電話 23-2123。市は毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。テレビのつけっぱなしはやめましょう。テレビは家庭で利用する電気の約 10% を消費しています。消費電力の多い機器にきちんと対応することが省エネ効果を高めるポイントです。テレビを見る時間を1日1時間減らした場合、年間ではブラウン管25インチのテレビで電気 31.8kW の省エネ、約700円の節約、二酸化炭素約 14.4kg の削減になります。液晶20インチのテレビで電気 15kW の省エネ、約330円の節約、二酸化炭素約 6.8kg の削減になります。問い合わせ先、環境課、生活環境係、電話 23-2144。募集です。第31回伊万里市美術展の作品を募集します。詳しいことは、障害学習センター、電話22-1262へお尋ねください。伊万里市では、日々の生活での収入不足や、ローン返済など様々な不安を抱えている人を対象にした生活相談業務を実施します。市ファイナンシャルプランニング相談業務を受託する業者との契約に関し、業務の企画提案を募集します。応募期間は19日まで。詳しいことは税務課収納対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。カウンセリングの基礎的な仕組みや考え方を学ぶ、命の電話相談員養成講座、第一課程受講者を募集します。受講料は2万円。応募締め切りは5月7日。問い合わせ先、社会福祉法人佐賀命の電話、平日11時から4時まで。電話 0952-34-4186 へお尋ねください。5月5日10時から3時まで、旧ポリテクセンター駐車場でフリーマーケットニコニコ広場が開催されます。参加費は500円。問い合わせ先、地域活動支援センターニコニコ伊万里、電話 28-1353。9日金曜、早朝ソフトボール大会の参加チームを募集します。参加料は8000円。問い合わせ先、ソフトボール協会事務局、松本さん、電話 28-0009。佐賀農政事務所では、食品の普及、啓発を目的とした講師派遣を行っています。食品の表示は、購入するときに内容を正しく理解し、選択したりする上での重要な情報源です。具体的な内容は、生鮮加工食品の表示、期限設定、賞味期限、消費期限についてなどです。問い合わせ先、九州農政局、佐賀農政事務所地域第一課、電話 0955-78-0488。試験です。佐賀県職員採用試験 大卒程度があります。申し込み受付期間5月7日金曜から28日まで。問い合わせ先、佐賀県人事委員会事務局任用担当、電話0952-25-7295。 4月の行事予定、市民図書館、子どもの読書週間、4月23日から5月12日まで。期間中は楽しい催し物を予定していますので、ご家族お揃いでご来館ください。子ども上映会、劇場版ムーミー、25日日曜2時半から。名画上映会、バルカン超特急、18日日曜2時半から。4月の休館日、12日、19日、26日の月曜と22日木曜の館内整理日。なお29日昭和の日は開館しています。4月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2第4水曜、司法書士相談、第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談、第3木曜、人権相談、第1、第3火曜、消費生活相談、毎週月曜から金曜の10時から4時まで、行政相談、第3金曜、9時から正午まで、予約制の年金相談、市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜日9時半から3時まで。予約の電話は0955-72-5161です。新商社相談、市民ロビー前1階面接室、毎月第4月曜10時から3時まで。健康相談、会場は市民ロビー、第1火曜1時半から3時半まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜日は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。高齢者を狙った預金の詐取が発生しています。発生事例、若い男性が訪問してきて20万円の除湿剤を売りつけ、その後訪問販売業者が来ないように情報を消してあげると言われ、さらに20万円支払った。その翌月、男性、前回と同一人物かは不明、から200万円引き出された。アドバイス、一人暮らしの高齢者が狙われています。悪徳業者は、親身になって長時間話を聞くなどして、高齢者を信用させ、高額な現金を引き出させます。無限に断るのは失礼かなと思わせるような話をしていきます。大切な自分の財産を渡さないようにはっきりと断りましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。
伊万里の春の風、爽やかな春風が吹く3月14日、伊万里の春を身近に感じるイベントがありました。一つ目は伊万里ビーチで行われた第9回西九州伊万里たこ揚げ大会、親子連れなど1100人が参加。多彩なイベントで盛り上がり、大小さまざまのたこが大空を彩りました。また上空のたこからくじを振らせる空からのプレゼントがあり、子どもたちが浜辺を駆け回り、お菓子を手に大喜びでした。二つ目は、松島地区の第4回菜の花祭り。瀬戸神殿ではウォーキング大会が行われ、160人が参加。約3ヘクタールの水田に咲き誇る菜の花を眺めながら、爽やかな汗を流していました。公民館では、中通り地区伝統の風流があり、あでやかな衣装を身にまとった子どもたちが踊りを披露しました。 伊万里っ子しぐさ、時は金なり、人の時間も大切に。編集室から。今年ワールドカップが催される南アフリカ共和国、3月で引退した初代ブックン1号がこの国で第二の人生を送ります。私も図書館にいた時にはブックンで保育園などを回り、慣れない読み聞かせで冷や汗をかいたものです。ブックン、今までご苦労さん。新天地でも子供たちの人気者にならんばよ。3月1日現在の人の動き。男27,815人、女33,369人、合わせて58,184人で、前月に比べ38人減っています。なお世帯数は21,908世帯で、前月に比べ12世帯減っています。これで広報伊万里4月号を終わります。お知らせです。内閣府政府広報室発行の音声広報 CD、明日への声が届いています。必要な方は社協へお電話ください。電話は 22-3931 です。4月は新年度のスタートの月です。背中からはみ出しそうなランドセルを背負った新1年生。真新しいスーツに身を包んだ新入社員。大きな期待とちょっぴりの不安を胸に、それぞれが第一歩を踏み出しました。彼らの未来に幸せ多いことを祈るのみです。早くもツツジが咲き出しています。暖かかったり寒かったりと、気温の上がり下がりが激しいですね。体がこの差についていきませんね。くれぐれもご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。